薬膳できらめく私時間。こんにちは。あなたの健康を薬膳でサポートする国際中医師の横尾かなみです。
ナビゲーターの北村明子です。
はい、
さあ前回ね、甘いものやめられない談義で盛り上がりましたけども。
そうでしたね。はい。あると思うんでですね、
うんうん、
はい。今日はですね、話は変わりまして、
うん、
やはり、やっぱりリスナーさんからのね、ご質問の中にあったんですけれども、
はい、
子供の成長発育についてちょっとお話を、うん、はい、したいと思います。という のはリスナーさんからですね、身長を伸ばすには何か、子供のね、身長を伸ばすには何かいいものはないですかというね、ご質問だったんですよね。
はあ、なんだろう、カルシウム？
ねえ。ねえ、ほんとね。ちょっとね、身長を伸ばすっていうことに限定してお話しするのはちょっと難しいので、まあ、ご質問いただいた方のね、ご期待に添えないかもしれないんですが、成長発育全般をね、司っている、ね、お話をちょっとしていきたいなと思うんですよね。
うん、うん。
で、中医学ってですね、ちょっと、はい、まあ、前もお話ししました、抽象的でね、なんかこう、難しいっていうイメージがあるんですけれども、
はい、
五臓六腑のですね、腎というところがですね、いきなりですが、子供の発育とかにね、とても関わってるというふうに言われてるんですよね。
腎。
腎。で、腎臓の腎と書くんですけど、これがまた腎臓ではなく。
そのややこしいですよね、なんかね。ね、うん。
何なんだよ、みたいな、ね。
何なんだよ。腎臓じゃないのかよ。
腎臓じゃないのかよ。あの、二個空豆のようなのがある、あれじゃないのかよって、ね。
違う言葉にしろよってね。
そうなんですよね。そうなんです。そこがまたね、まか不思議感が出てくるんですけど、
うん、
そうなんです。人の成長、発育、そして、うん、我々世代で言えば老化、そして、
うん、
で生殖能力とかもね、関わってくるところが腎なんですよね。で、
もちろ
ん、老廃物を出すという機能もあるんですが、
うん、
今言ったこの三つに関わるっていうところがね、大きく西洋医学と違うところでありまして、で、面白いのがですね、これ、腎、
うん、
という五臓はですね、
うん、
おぎゃーっと生まれた時に完全な状態で出てくるわけではないんですよ。
お、作りかけ？
そうなんです。
あ、そうなんですか？
そうなんです。作りかけって言うとちょっとあれですけど。
作りかけってなんか、ちょっと言い方が乱暴でしたけど。
まあまあまあまあ、みたいな。
どんどん。
最初ね。ちょっと途中でしたけど出てきちゃいました、みたいな感じなんですけど。
ちょっと半端な感じですけどね。
まあね、あながち間違いでもなく、
うん、
そうなんです。今から発達していくっていうね。段階なんですっていうところでやっぱ出てくるんですよね。
うんうんうんうん、
なので完全完璧に整った状態で出てくるわけでは決してないので、
うん、
ここをですね、子供の頃から高めていかないといけないっていう認識をまず、親御さんが持っていただかないといけないんですよね。
うんうんうん、
なので未熟な状態で生まれてくる。そして食べているもので少しずつそこを高めていく。
うんうん、
そうすることで、腎というところが、完全に、
うん、
まあね、いい状態に整えば、
うん、
女の子だったら生理がやってきますし、はい。男の子だったら、まあ、その、精子が作られるというね、
うん、
そういう段階に達するんですよね。
なるほどね。
ので、その、まあ、そうですね、今、その、幼少期、からどんなものを食べさせてるかっていうことが、その腎のポテンシャルをどうね、うん、作っていくかっていうところに大きく関わってくるんですよね。
幼少時代に何を食べたかってめちゃくちゃ大事ですね。
そうなんです。実はね、大事で、
うんうん、
そうなんですよ。前ね、ほら、胃腸も9歳までにね、出来上がっていきますよって話をしました。 なので、胃腸のポテンシャルも9歳までに何を食べてきた、胃腸を高める食材を多く取ってきた子は、胃腸が丈夫な状態な体質に、ね、今後なっていくんですけれども、っていう話をして、これも結構反響があったんですよね。そうなんだ、みたいな、知らなかった、みたいな。だから私は大人になってこんなに腸が弱いのね、とかね、思っているリスナーの方もやっぱいらっしゃると思うんですけれども、その生殖能力、老化、そして子供の成長、発育に関係する腎も、やっぱり同じように、高めていかないといけない。そして高まって初潮が来たからじゃあいいかっていうとそういう問題ではなく、これはですね、一生涯ですね、一生涯やっていかないといけないんですよ。その高め続けるっていうことをね。食べ物。
そうなんだ。じゃあ、20歳になったら、じゃあちょっと手抜こうかとか、そういうわけでもない。
そうなんですよ。
ずっと。
ずっとです。で、やっぱり、ライフステージに応じて特に重点的にやっていかないといけないっていう時期がやっぱりあったりするんですよね。やっぱりこう、まあ生理が来たからとかね、成長期のあたり、まあ12歳からそうですね、15歳ぐらいまでかな、そこら辺の、まあ、身長が伸びる時期とかも特に腎を強化していくっていうのがね、大事になってくるんです。というのが骨とかも関係します、腎と。なので、きらめく私世代は、骨といえばやっぱ骨粗しょう症なんですよね。
ねえ、女性はね、多いですからね。
なので、そっちと我々は関係してくるし、もちろん老化も関係するし、それこそ20代、30代のリスナーの方で、やっぱ妊娠したいとかいうね、そういうお気持ちがあられる方は、やっぱりその腎を高めるっていうことが、やっぱり生殖能力を高めるってことにイコールつながってくるので、いろんなライフステージに応じて、ね、腎を強化していくっていうことが大事になってくるんで、まあ、今日はちょっと子供の発育の話で腎のことをご紹介しましたけれども、やっぱり食べ物でそこを高めていくっていうことがね、大事っていうことをまず認識していただきたいなっていうのがあるんですよね。
ものですね、
そ
本
う
当
なん
に。
です。なので、私たちの体って完全に、おぎゃーと生まれた時にもう完全な状態で出てきてるわけでは決してないっていう認識をね、大体こう、大人のミニチュアで出てきてて、もう完全無欠の状態で出てきてると皆さん思ってらっしゃって、なので、あとはもうね、何をしなくてもいいって思ってらっしゃるかもしれないんですが、やっぱりその腎のポテンシャルも、まあ、もちろんお父さんお母さんから受け継いだものっていうのが実はあるんですよね。もう一つ大きな要素ではあるんですけれども、食べているものっていうのも、やっぱりね、発達させていくために必要なものなので、まあね、子供さんであれば成長に関係しますし、我々世代は老化と密接に関わりますしっていうところで、そうですね。なんかとても大事で、なので、まあ、子供さんの身長を伸ばしたいとかね、もうちょっとその身長を伸ばす世代じゃなくて、もうちょっとちっちゃい子、未就学児のお子さんがいらっしゃる方なんかは、やっぱりこう、今、ね、発達のこととかいろいろね、言われる時代になってきたので、まあ、そこら辺ね、歯が生え変わるのが遅いとか、ね、ちょっと歩き始めるのが遅いとか、そういうちょっと遅いなっていう部分にも、腎っていうところが影響してるんですよね。
そうなんですか。
そうなんです。なので、発達障害とかいう話になってくると、またちょっとね、私はあんまりそういう話はしたくないなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとよその子に比べて何か言葉が出るのが遅いとか、歩き始めるのが遅いとか、そういうのもちょっとね、ママからすると心配な要素にも、ね、なってくるんですけれども、まあ、その辺もちょっと腎を高めていっていただければですね、自然とね、ね、良くなっていくと思いますので、心配しすぎるのもね、良くないので、なので、まあ、身長を伸ばすっていうところに直結はしないけれども、そういう意味合いで、広い意味で言えば、腎を強化するっていう食材をね、ちょっとご紹介、今日ね、したいなと思ってですね。
興味津々ですよ、そんなに人が一
ね。
生のお付き合いになるんだったら。
そうなんですよね。もう、本当に大事で、で、弱っていくところなんです。だんだん年取ってくると。
ピークは何歳ぐらいですか？
ピークは女の人の場合は大体そうですね、もう更年期前、生理が上がる前ぐらいまでは、そこから落ちるしかない。
落ちるしかない。まあ、しょうがない。
そうですね、あんまり痛くないんですけど、しょうがないな、みたいなところで。
更年期過ぎて、ぐんって伸びることはないと思う。
そうなんですよ。
ない、落ちる
んだ。いかに、そうなんです。いかに現状維持を続けれるかっていうところがね。うん、
ああ、落ちるペースを緩やかに。
そうです。
うん。
おっしゃる通り、さすが、ね。そうなんですよ。いかに緩やかにするか、
うん、
劇的になんか転がるようにじゃなく、
坂道を転げ落ちるような感じではなく、
この坂まあまあ急ねっていうような感じにはならないように、ちょっとなだらかで、まあ下ってはいるものの、あんまよくわからんけど下ってるよねみたいな感じにしときたいじゃないですか。
しときたいですよ。そう、なだれはやめましょう。ね、やめましょう。
だーみたいな
ね。
そうなんです。なので、うんうん、まあそういう意味でもね、その成長期のお子さんをお持ちじゃないね、うん、リスナーの方は、そういった意味でね、あの、人を強化するっていうところでね、
うん、
今日は、あの、聞いていただけてたらいいんですけれども、
うんうん、
食材がですね、もうね、いろいろあるんですけれどもね、はい、黒豆とかね、
あ、
黒米、そういう黒いものがまず一つ大きくくくりとしてね、いいです。
黒、うんうん、
黒、ひじきとかね、
あ、
海苔、わかめ、ね、
うんうん、
そういうものがね、非常にまず効きます。黒いものね。
色で、面白い。
面白いでしょ？黒いものなんですよ、
うんうんうんうん。
なので、まあ、黒豆もとってもいいですし、
うん、
まあ、ちょっと白米にね、黒い
ご飯、うん、
黒米をね、混ぜて炊いていただいてもいいですし、
うん
うんうん、ね、で、子供さんね、あの、今、ほら、お母さんがね、ひじきの煮物とかあんま作らないという話を聞くことがあります。それで、あの、保育園とかでひじきが給食に出てくるとね、
うん、
あ、なんか黒い怖いとか言って泣いて食べないっていうお子さんがね、
うん、
まあ、いらっしゃるということも聞いたこともあるんで、ぜひね、あの、ひじきっていうものなんだよっていうところから教えてあげてね、作ってあげてください。ぜひね、あの、うん、腎を高めていきますのでね。あと、朝食に海苔を食べるとかね。
ああ、いいですね。
うん、わかめのお味噌汁を飲むとか、
うん、
そういったところでね、あの、うん、ぜひね、
うんうん、
はい、取っていただくと腎が高まっていきますし、
うんうんうん、
お野菜とかだとブロッコリーとかね。
あ、ブロッコリー好きですよ。
うん、いいでしょ、うん、ブロッコリーとかね、ニラとかもいいです。
ああ、いいですね。
うん。あと、そうですね、くるみとかね、栗。
うんうん、
カシューナッツ。ね。これはまあ、あの、私世代の、私時間世代の方のおつまみに、とか、
はい、
おやつにね。
はい、来た。
ちょっとね、ナッツ体にいいってね、うん、皆さんご存知と思うので、
うんうん、
特にね、そのナッツの中でも、カシューナッツと、声が稼いじゃった。カシューナッツと、ね、くるみです。
へー、うん。
そして甘栗とかもいいですね。
甘栗。甘栗今手軽に食べれますからね。
そうそうそうそう。
ね。
栗はね、もうほんとシーズンがちょっと限られてるんですけど、甘栗は年中売ってるんで、うん、甘栗でいいです。そういったものをね、
うん、
うん。ちょっとその腎を高めるという意味合いで、おやつとかにね、
うん、
取っていただくと、いいですね。
うん、ほら、前回甘いもの、
うん、うん。そうなんです、そうなんです。
あの、芋とかかぼちゃがいいですよっておっしゃったけど、栗も良さそうですね。
そうです。栗もいいですね。ね、
うん。
で、あの、そうそう、五臓の火というところにもいいし、今回のご紹介の腎にもね、
うん、
栗はいいですのでね。
うんうんうん、
はい。あとはね、魚介系ですね。
魚介、
魚介系もいろいろありますが、
うん、
そうね。きらめく私世代の方には、すっぽんを勧めたいんですけど、
おぉ。
でもね、
結構あれだ、すっぽん高級のとこ来たよ、高級のとこ。
そうそうそうそう、うん、なんですけど、まあ今回はちょっと子供さんのっていうことなんでね、
うん、
子供さんの場合だったらそうだな、何がいいかな、まあうなぎとかもいいですね、もちろんいいですけど、うん、あのそうだな、エビとか、
うん、うん、
うん、エビとかね、タイとか、
うん、
ホタテとかね、
うん、
そういったものをね。ちょっとお料理に使っていただくとね、
うん、
と思いますね。腎が高まっていきますのでね。で、腎が、
うんうん、
高まっていけばね、成長につながっていくので。なので、ちょっとね、その辺、黒いものを意識してね、取ったり、今、追加でお伝えしたような食材をね、意識して取ってもらうとね、いいんじゃないかな、というふうに思いますね。
今聞いた中でも、めちゃくちゃいろいろ、種類はあるし、割と日常的に食べてるものがたくさん出てきました。
う
ん、
そうですね、うん。日常的に取り入れられるものしか、実はご紹介していない。
あ、そっかそっかそっか。それがね、かなみさんの、
うん、そうです。
なんか、この番組を分かりやすくしてくださってるとこですからね。
そうですね。もっと強力なね、ものとかも、本当に漢方のね、世界の中のものとかありますけど、
やっぱ、
日常的じゃないし、お料理にちょっと使いづらいものをね、ご紹介しても皆さん困られると思うので、できればね、スーパーで買えますねっていうもので、いいものがいいです。で、ちょっとね、前の回でもご紹介しましたけど、やっぱ積極的に取るっていうことがね、大事です。強力なものを一回しか取らないっていうよりは、普通にスーパーで買えるねっていうものを、コンスタントにちゃんと、頻度多めに取っていくってことがね、やっぱり、大事です。食材はそんなにめちゃくちゃすごいね、お薬のように一回食べただけで効きますとは言えないんで、それをね、続けることで効果がじわーっと出てきますからね。なので、子供さんのね、成長にちょっとお悩みの、ね、ママさんたちは、そういったものをね、お子さんに食べさせやすいか形というか料理で、ね、食べさせてあげるといいんじゃないかなというふうに思いますね。
黒豆ってね、話が出ましたけど、そういえば私、ここ最近黒豆茶飲んでます。
あ、いい。
いい？
素晴らしい。
お茶でもいい？
お茶でもいいです。
おー、美味しいですよ。お豆のお茶って美味しい。
美味しいですよね。香ばしくてね。
そうそうそうそう。
それこそね、そうそう、なんか、子供さんでも、飲ませてあげてもいいと思います。黒豆茶ね。なんか、麦茶とか沸かすついでにちょっとね、一つまみが入れるんですよ。こそっとね、入れて、みたいななんかね、ちょっと黒豆の味するかなぐらいな感じでね、入れておいて仕込んでおくとね、いいと思いますよ。効果は期待できます。
ね、飲みやすいです。苦いというよりは香ばしさ？
そうそうそう。
ね、まろやかさがあるから、美味しいですね。
美味しいですよね。そうなんです。ぜひともね、手軽に続けられることをね、やっぱり、やっていただいた方がね、負担にならずに、お母さんの負担にならずに済みますのでね。いろんな食材をね、ご紹介しましたけれども、
はい、
全部食べなきゃいけないわけではないので、どれか続けやすいものでね、取り入れてもらったらよろしいかなと思います。
はい。今日はお子さんの発育から、きらめく私時間世代の皆様まで、ぜひ取っていただきたい、
喉
のお話でした。
はい。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。今週も薬膳できらめく私時間をお過ごしください。